大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STV ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山信介です、ね、皆さん今日から九州場所ですということで、本日はですね、ちょっと番組を変えまして大相撲の特集に
それはちょっとあれね、大山さん大好きですけどね、お相撲ね。
あ、ダメなんですか、
うん、ちょっと30分じゃまず収まらないんじゃないかなっていう。
いやね、大鵬の2人目の孫がですね、孫2人目が角界に入ってくるというね、そういう情報もありますし、あ、そっか、大関の高安関の、
はい、
と婚約発表ですか。
そうですね、
があったのが、はい、この STB ラジオでもおなじみの演歌の、
はい、森好美さん。
そうなんですか、
はい、
僕森好美さんとお会いしたことないんですけど、かといって高安関ともお会いしたことないんですが、昔はね、結構大相撲の、ね、方とねお会いしてましたね。なんかいろんな講演会の方が、僕相撲がね、
はい、
昔やってたということで、うん、よし行こうとかね、いろんなここ昔のお亡くなりになった九重親方との、うん、一緒にね、いろいろ、大相撲、北海道場所って3年に1回でも4年に1回でもないかなとかね、ずっと思ってるんですよね。あ、それはちょっと置いといてで、本日はですね、
はい、
実はいろんなおはがきメールいただいてましてね、月1回はお便り特集をさせていただいてるんですけれども、ちょっとまあ伝えきれないということもありますし、うん、あるいろんな土地のご紹介をして、わあそれはこうだねこうだねっていうね、わあっていう感想はお伝えできてるんですけど、いろんなご意見とか、あるいはですねご質問だとか、そういったのはなかなかお伝えできてないので、うん、今日は本当久々ですね、こういう特集会はですね、ちょっとお知らせをさせていただいて、皆さんね、あ、そうだよ私もそう思ってたわ、うん、とか、いやそういうんであればこういう違うこともあるんじゃないとか、うん、ぜひですね今日は一緒にですね、ちょっとだけ頭の中くるくるっとちょっと考えていただければなと、そんなちょっと暮らしのあの手この手、ああそうだった変ですね、
はい、
ということで、で私は、今月24日、再来週になりますね、24日名古屋に行きます。アッサブショップっていうのはね、アッサブ町はね脈絡ない人生を歩んでますけど24日、名古屋に行きます。24日はですね、こう終わりってポーンと行くと、終わっていくとですね、14時僕、アサブショップに行きます。また後半でね、その場所とかお伝えしたいと思います。アサブショップっていうのは本当2日間限定のアサブの特産品を売るっていうかね、まあ、そんなご紹介したり、いろんなご相談も受けますということですね。じゃあ今日はですね、たくさんいただいているご質問、それからご意見を少しだけでも多くねお伝えしたいと思います。
北海道の新しい滞在スタイルを提案する番組、大山信介のちょっと暮らし北海道。今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は土屋ホーム、野口観光グループの提供でお送りします。
大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
大山信介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STV ラジオからお送りしています。
はい、ということで今週はですね、ああこんな質問とか、あそうだよそうだよということで、皆さんねご一緒にお考えいただければなと、うん、そしてそれだったらこんな意見も僕はこう考えるなとかね、そういったのまたお寄せいただければなと思うんですね。で本日ご紹介した方にはですね、はい、ちょっといつもと違って、うん、リシリのとろろ昆布。
そうです
でね、リシリンというキャラクターがあるんですけど、はい、そのリシリンというキャラクターの中にね、キュキュキュキュキュって入ってとろろ昆布がね、はい、飛んでいきます。でリシリといえばですね、札幌では離島キッチンっていうのがありましてね、はい、これは離島の品物を置いてるんですね、うん、そこにリシリ昆布酢とかリシリ昆布だしだとか、リシリ昆布酢は人気ですよ、
ね、本当美味しいです
ね。離島キッチンはですね、札幌の方あるいは近郊の方、はい、北11条西1丁目です。これもねすぐ分かります。で大阪の方はね、北海道十二州なんですよ、
はい、
北海道十二州もね、新徳の新そばも大好評で、利尻昆布酢も大好評でということで、阪急宝塚線ですね、 の、岡町駅、
はい、
これね時々僕乗り過ごすんですよ、あの確定だと、確定だとね。ということでご紹介しましょう。
はい、いっぱいいただいてるんですが、まずはまあいろんな質問があります、はい、ご紹介します。
あ、これ日常編。
そうですね、
日常の質問、ね、いろんなのがあるんですよ ね、
そうなんです。
やっぱりね、
はい、大阪府大阪市の和平さんからいただきました質問です。今大阪のスーパーではイチジクが売られているんですが、北海道ではイチジク売られていないと聞いたんですが本当ですか？
え、芸能学とこういったスーパー編苦手なんですけど、どうですか？
スーパーにはあまり見かけないです。
なるほど。
ただ大きなデパートだったりとか、ちょっといろんな品揃えがある八百屋さんだったり、そういう場所にはたまに置いてあったりしますが、ね、探さないとないかな。
イチジク、
うん、
あ、とか常に売られてなくて、
常に近所のスーパーに売ってるっていう感じではないです。
だからイチジキっていうんだ。あ、じゃないか、イチジクか。あ、そういうことですね。はい、
頭の中混乱しちゃいました。はい、した、
はい、
さあ、どんどん続いてです、はい、兵庫県西宮市のラジオネーム雪国さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
北海道では札幌でもクマが出没したニュースがありましたが、ちょっと暮らしの地域においてもクマ、その他の動物の出没ってどうなんですか？
これはね、実はクマ増えてますよね。
そうですね、
あのこの間ね、ローカル版のテレビで人慣れグマっていう特集されてました。 ね、ですから、いや、といってもその私まだクマと出会ったことないですけど、
私も出会ったことはないです
けど、あの一応ね、例えばちょっと暮らし住宅でも、街中とそれから奥のところっていうかね、
はい、
そっちの方がいいわっていう方もいるので、うん、そういう時には役場の方にどうやって注意していいですかと、その家には来なくてもね、例えば歩く時には気をつけてくださいとか、一応それは確認した方がいいと思いますね。あのクマのみならず、あとは鹿はもういろんなところにいるので、
鹿は結構
見えるかな。あの奈良のその奈良鹿のね、はい、あの可愛い鹿じゃないんですよね。
エゾジカは
もうドゴーンとなってますから、
大きいです。
車が避けるでしょ、
はい、
これ北海道の方はみんな知ってるんですけど、うん、そこのイメージをちょっと、もしですね滞在場所が決まったら、ちょっとあの鹿とかクマとかってどうなってますか、はい、っていうのは一応聞いていただいた方がいいと思いますね、うん、はい、
続いて兵庫県三田市のラジオネーム狛犬さんからいただきました。
ありがとうございます。
寒い北海道の人は暖を取る工夫はありますか？
出ました、これね、狛犬さん、あの狛犬さんのこの暖を取る工夫、これはね1時間番組でしょう。というか、みんな工夫してますよね。
そうですね、何かしらいろいろしてるんじゃないかな。
僕ね、急に思い出しちゃった、あのね、先週かな、ちょっともう一歩歩くと忘れるんですけど、霞ヶ関をまた歩いてる時に内閣府を歩いて、あ、内閣府久々に来たなって言いながら、まあ、しょっちゅう行ってるんですけど、内閣府とかいろいろ省庁歩いてて、あ、左側に首相官邸があるんですね、で首相官邸のここ登っていくと議員会館があったりってこうしてるじゃないですか。で東京の人と会って、いやー、この間の雨がね大変だったんだよって、そうですよねとかって、この災害の話があると、でもそのいろいろこう災害だとか、それから気候だとか、さまざまなことに対して首都圏や、それからまあ東名阪の方ね、本州の方は、あの北海道の寒さ、それから本州でのいろいろな大雨、さまざまな、それから猛暑ですね、いろんなこう比較をするわけですよ。比較した上で自分のところこういうところ大変なので、あのじゃあ北海道にこういう時に行きたいだとかって、さまざまな会話をします。その中で鉄板多いのが、冬どうやって過ごしますかと、この災害も含めていろんな気候状況も含めて鉄板多いのが、冬ってねどうやって暮らしてんのって、本当に一番多いですよ質問の中では。あのなんていうんですかね、最近は夏空がね、夏空って NHK のね、
はい、
朝ドラの夏空が、はい、その前はあれですね、北の国からですね、
だ
未だに本当薪はどのくらい冬用意するんですかって質問を、僕フェアとか必ず1回は受けます。もうそういうふうなイメージが固まってるんですよ。で暖を取る工夫はもうそれぞれですよね。家の中を温めるのか、自分の、着るものを考えるのか。でこの時に厚着じゃなくて重ね着じゃないですか。北海道の人間って重ね着でしょ。
そうですね、で、
あの外に出る時も、あのレストランに入ったら、1枚2枚って温度調整するようにするじゃないですか、
はい、そうですね、
ですから家の中もそうですし、で家の作りが違うので、これはねなかなかあの一言では言えないんですけれども、一度この冬の 2泊、うん、そうですね、あの1週間でもいいんですけれども、冬を1回過ごしていただくと家の作りが分かります、うん、もしくはですね、あのお近くの兵庫県だったらそうですね、あの土屋ホームさんなんかは本当にもう高気密高断熱の省エネの、あの暖かい住宅ですから、そういったのえそんなのあるんって、
うん、なんか皆さんが思ってるより中は北海道の室内は暖かいじゃないでしょうかね。
それは僕らが感じるよりも、うん、本州から転勤になってきた人が感じる、う
ん、ね、よくおっしゃいますよね。
よく聞くし、逆に札幌のあるいは北海道の人間が本州に行った時に寒いって、うん、だから僕だからほら、寒がりで恥ずかしがりでじゃないですか寂しがり屋じゃないですか。だから本州に行くと寒いと思いますもんね、うん、はい、このね暖の取る工夫は様々なんで、ぜひあのちょっと暮らし中にいろんな方の工夫を聞いていただければなと、ね、あと住宅のことも聞いていただけたらなと思います、
はい、続いてはですね、また様々いろいろいただいてるんですが、大阪府東大阪市の和弘さんからいただきました、はい、この方、ま、年齢についてなんですが、はい、もう私60歳です、はあ、定年の60歳の頃から北海道に住む方っているいらっしゃるんでしょうか。
あ、これはね、あのいるかいないかと択一になっちゃったら、二者択一になっちゃったらいますっていうのはもう実際何人も存じ上げてます、うん、ですが別にあの定年からあのこちらにお住みになるということをお勧めしてるわけでもなく、はい、あるいはそれをあの集中的にやってるわけでもなく、でも選択肢としてね、あの定年後どうしようかなっていう方はものすごく多いです、うん、選択肢を広げたいという方、実際来るかどうかは別ですよ。それにあの実際ですね、60からずっと次の住処にしたいというふうに考えるかどうかは別でも、 2,3 年ちょっと試してみたいなって賃貸で住まれる方、これは多くなりましたよね。でその後気に入ってちょっと中古物件を買うだとか、はい、あるいはですね、ご友人でこの間大阪でも聞いたのは、ちょっと一軒家を借りるときに一人じゃなんなんで、ちょっと友人とちょっと借りてシェアしながら行ったり来たり したいんだよねとかね、おー来た来た来たと、これもこれはね10年前から聞いてるんですよ、やっぱりそうやって考える方多いんだなとか。ですからそれを定年になってからお考えになるんじゃなくて、50代から少しずつ始めたいんだよねとかって、もうねこれはあのいろんなタイプがありますので、ぜひそういった町の方と相談してもらえると、あの町でも無理だったら例えば僕が説明会行きますんで、そういった時にね一緒にご相談できたらなと思いますね、はい、
続いても同じく大阪の方です。ラジオネームさくらんぼさんからいただきました。
ありがとうございます。
この方いつかちょっと暮らしに参加してみたいと思っている、でもなかなか踏ん切りがつきません。初めてのちょっと暮らしを体験するのに、時期的にはいつ頃が一番過ごしやすいんでしょうか。
これも鉄板ですよね。
季節ですね、いつがいいのかなっていう。
季節はね本当これはどこがベストってないんですよ。ですから私の方から言えないので、一番ねもう本当お時間空いた時だとか、あるいはあの今大阪ですよね、さくらんぼさん、この時期ちょっと離れたいなという時にあの選んでいただけたらなと、もしくは北海道のあの季節が好きなんだっていうご自身でちょっと選んでいただいて、それでも役場に市役所にご質問いただけたらなと。というのは本当入り口があの夏っていうのが多いんですけれど、そうじゃなくてやっぱり私スギ花粉大変だから、スギ花粉の時ちょっと1週間行ってそこで仕事したいわっていう方もものすごく多いですし、さまざまそのご自身のご意向によって一歩目がね違うんですよね。僕が言えるとしたらですね、最初からたくさんの長い期間じゃなくて、ちらっとちらっと1週間程度ね滞在されるっていうのが今ね、うん、いいのかなと思いますけども、ちょっとお考えいただけたらなと思います。
続いての方は兵庫県の尼崎市の安子さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
大山さんちょっと聞いていいですか。
あ、どうぞ。
ちょっと暮らししていて途中でちょっと違うなとか、ここじゃないななどと思った時、すぐにやめられるんでしょうか。ちょっと暮らしの期間は暮らさなきゃダメなんでしょうか。そのところを教えていただきたいです。
これって結構答えにくいですね。答えにくいですけど、僕からはですね、政府答弁のようになっちゃいますが政府答弁のようになっちゃいますが、まず役場の方と、キャンセル規定を確認してくださいと。例えば3週間申し込んだときに2週間で辞めた場合のキャンセル規定をまず確認してくださいと、はい、であるいはあの1週間最初の短く1週間っていう時には、あの、まあ1週間なんですけど、途中ね 体調悪くして帰れる方もいらっしゃるん で、あのそれはもうどんないろんな場合ありますよね、うん、その時には1週間の料金を払っていればそれはまた一軒家1万円とかなんですけどね、うん、一軒家1万円1週間とかなんですけど、その時はどうなんですかって事前にね、もう各町でちょっと違うのでご確認いただけたらなと思いますね、うん、実際途中でその例えば体調崩されたと言って帰られる方もいるんでっていうような表現を僕お答えしてるんですよ。これで汲み取っていただけたらなと
続いては愛知県安城市の梢さんからいただいております。
はい、梢さんありがとうございます。
おはようございます。毎週楽しく聞かせていただいております。
あ、こちらこそどうも。
学生さんたちがもっともっと北海道へ足を運んで北海道体験できたらいいなと思いました。
学生、はい、いいですね。
最近海外へ修学旅行へ行っていた高校が沖縄県へ変更になりました。
なるほど。
沖縄はコンパクトでいろいろ回れますよね。北海道の修学旅行はどちらへ行かれるんでしょうか。冬場ならスキー場でしょうか。北海道も姫百合の塔のように戦争の悲しい爪痕を学習できる施設はあるんでしょうか。学生さんたちが修学旅行で北海道の第二次世界大戦やアイヌ民族の学習ができたらいいなと思いました。北海道の歴史知りたくなりました。
ああ実は北海道って歴史が浅いですねっていうね、そういったあの、まあ、ことが本州の方お感じなんですけれども、うん、アイヌに関してはあのもう先住の方ですから、はい、もう歴史がドーンとあると、うん、であの修学旅行はですね、僕ちょっとこれ統計は分かんないんですけど、ものすごい多いですよね。あの千歳空港なんか、はい、他の空港でも、うん、学生さんがあそっかこう学生会うと僕ワクワクするんですよ、うん、この子たちがこれから将来を担っていくのかって、はい、で学生が一番最後に一番あ最初に乗るのかあれ最初に飛行機に乗ることが多くてね、ずわーっとこう綺麗にあっという間に乗るんですよ、うん、おすごい規律正しいと。で関西弁が多いですね。関西弁が結構僕多いんですけど、
そうかも、札幌市内もそうかもしれないです、見ていたらね。
でたくさん来ていただいてるんですけど、そういう意味ではそこの中に教育的な視点というのを入れてるところもありますよね、うん、で僕まだ別勉強なんですけれど、これからですね多分多くなるのはアイヌの、歴史、これがあの来年の4月にウポポイっていうのがオープンします、はい、ウポポイ、ウポポイしてます、
ウポポイしてます、
これ正確な名前はですね、うん、民族共生象徴空間っていうんですけど、その中には国立のアイヌ民族博物館と国立の民族共生空間、うん、それと慰霊碑ですかな、
はい、
これが入るんですよ、うん、ここはね僕もいや もちろん今も行ってるんですけど、オープンしたらね、
はい、
もっと素敵になるんで、絶対ウポポイ、カタカナでウポポイって言います、はい、これで、
ね、施設ができますから、
まだ道民にもちょっと広がってないんで、うん、ウポポイこちらもねぜひ学生にも、新千歳空港から40分くらいですんで、
そうですね、ぜひね、白老町にあります、
白老町にあります、はい、ということでありがとうございます。
続いては大阪府のですね、さくらんぼベリーさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
ちょっと暮らしフェア体験したい側だけではなく、受け入れる側も思いつかなかったアイデアが生まれるきっかけになるかもという、相乗効果がある場になるというの素敵な考えだなと思いましたと。
これはね、うん、出会いの場なんですよ、ちょっと暮らしフェアはというか北海道暮らしフェアっていう、北海道暮らしフェアという名前なんですけど、
はい、
これはね本当に僕が最初に企画させてもらったんですけど、今では全国の県がいろいろやってますよね、うん、今までその暮らしのための滞在するためのフェアっていうのはなかったんですね、はい、あの12年くらい前までかな、初めて企画した時にはなかったでした。でもそこではねやっぱりね本当に今ねご質問をご紹介させてもらいましたけど、ご意見も今ご紹介させていただいてますが、もっといろんなことを勉強させてもらえるんで、やっぱりお互いにそうですよねって、やっぱり3年前と違いますよねとか、12年通ってると東名阪3会場 全出席なんで、わあこれやっぱ違う変わってきてるなとか、でそれを北海道の仲間と共有すると、お互いねいい場になってるんですね。ぜひまた来年もこれでっかいのじゃなくて小さいのは僕名古屋大阪では少しずつやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。あともう一ついきますか。
はい、そうですね、はい、福井県越前市の正弘さんからいただきました。
福井県からありがとうございます。
北海道内のちょっと暮らしの施設はどれくらいあるんでしょうか。北海道でちょっと暮らしを考えている人はまず行く日を決めて施設のある市町村に問い合わせをすると思いますが、 施設が満室の場合、他の市町村の施設を紹介するなど情報の共有をした方がいいのではないでしょうか。
いや、これはね、
いかがでしょうか。
正弘さん、その通りです、
うん、
もう本当この通りだと思うんですよね。これを僕、まあ、前職の北海道庁の時に一歩手前まで行ったんですよ、ね、これ以上なかなか言いづらいんですけど、まあ、そこでストップしちゃってるんですけど、僕がね、なんとかこれしたいなと。っていうのは、市町村が所有している施設の他にもうすでに別の物件もいろいろあるの で、
はい、
で市町村がちょっともう自分のところだけではできなくなってきてるんですよね、うんうん、それをやっぱりこう一覧にしてということを今ね、まあ、北海道田舎活性化協議会というところは移住交流の団体ではないんですけれども、あまりにもこういうお声が多いので、ちょっとね、今正弘さんちょっと考えてますんで、本当おっしゃる通りだと思うんで、なんとか本州の方の目線、あるいは北海道内でもいろいろちょっと話をするので、そういった方々に、少しでもね、利便性のいいものを考えてみたいなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです。
はい、今週は
利尻町から利尻の昆布酢1本と利尻の昆布だし1本セットにして5名様にプレゼントいたします。
あ、出ましたね、昆布酢。これはですね、罪な酢って呼ばれてるんですけど、その次の新商品として昆布だしまで出しちゃって、はい、ね、これはそれぞれですね、日程非なるものはたくさんあるんですけど、お値段が全く違う。倍くらいするんじゃないですか。普通500、600円ですよね、確か見てみると、うんうん、こちらはですね1100円だったかな、両方ね1本ずつ、
うん、
それがですね売れてるんですよね。大阪の北海道十二州、阪急宝塚線の岡町の駅から歩いて1分かかんない、
はい、
商店街の角ですね、うん、こちらで売ってますし、であとは札幌では離島キッチン、北11条の東西1丁目ですか、
はい、
で名古屋はってよく言われるんで、うん、僕ちょっとね名古屋に通ってお店開拓はねご相談してるんですけどね、ということで、
はい、
よろしくお願いします。
では青山さん、合言葉は何にしましょう。
あのですね、僕ねよく言われるのが、3年考えましたと、でいろいろね、今日のご質問もありましたけど、いろんなことを考えて、そしてだいぶ絞ってきましたということをお聞きするんです。ですから聞いていただいている方が、本当皆さんが、あ、少しずつ考えてくれてるんだなと思ってありがたいなと思うんで、これからもね、急に例えば、はい1ヶ月とかなんとか、よくうちの町に住んでくださいとかって、まだちょっとそんなこと言ってる町もありますけど、でも本当はそうじゃ、まあ慣れるとそういうの無理ねって分かるんですけど、そういう意味ではですね、少しずつ考えていただきたいなと、ね、肩に力を入れずみたいな、ということでこの番組も参考してもらえたらなと思うんで、今日の合言葉は少しずつということで、
わかりました。合言葉は少しずつです。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールは kura@stv.jp です。締め切りは11月15日金曜日一着でお願いします。
でもこの利尻昆布酢って本当罪なすですよね、はい、中村さんもうやめられないんでしょ。
そうです。
ということで、応募する方はね、覚悟していただければなと思うんですけれどもね、はい、よろしくお願いします。
今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
当選者の発表です、
はい、今週は
10月20日放送、合言葉は端っこ同盟。
おう、端っこ同盟、
はい
はい、
ご案内したプレゼントは端っこ同盟山頂の豊浦おしゃまんべ黒松内からの特産品を抽選で6名様にプレゼントいたします。
これすごかったですね、もうね、ホタテのねことと、それからトアベールのね、
そうです、
トアベール、
はい、
ね、おしゃまんべもこれからすごくなるな、
はい、当選者は北海道札幌市直人さん、北海道函館市ゆり子さん、千葉県佐倉市さとこさん、岐阜県大垣市由美さん、大阪府大阪市幸恵さん、京都府京田辺市健さんです。おめでとうございま す、
そうです、ね、
どの商品が届くかは、うん、開けてからのお楽しみになります。
あ、でもね、千葉県の桜のあたりは雨大丈夫でしたかね、本当、うん、ね、お見舞い申し上げます、はい、
そして今月も毎週の市町村のプレゼントとは別にダブルチャンスプレゼントとして STB が運営する札幌テレビショッピングから美味しいプレゼントをお送りいたします。
は
い、
今月は
抽選で2名様に旭川市米屋産業のもつ煮込み鍋をプレゼントいたします。
出た、これそのままボンですもんね。
そうなんです。こちら、ね、はい、ダブルプレゼント希望と書いてご応募ください。締め切りは11月22日金曜日必着です。
はい、ということで今週はですね、これお便り特集以外でこういうご質問というかご意見をご紹介させていただくっていうのは本当年に1回か2回しかなくて申し訳ないんですけど、はい、でもね本当にいろんなお話を聞いて僕も勉強させていただいて、そしてそれをなるべく多くの方に共有したいということで、市町村の方ともね、あるいは地元の企業の方とも、あ、だったらさこういうふうにしたらうちの町にもうちょっと来ていただいて、うちの町も嬉しいし本州の方にも、あるいは札幌の方にも他の道内各市の方にも一緒に喜べるシステムってないかなとか、え、そんなふうなことを本州の人って疑問に思ってるのとか、うん、驚きの連続とかね、そういう出会いの、まあ、プラットフォームって言ったらかっこいいんですけど、そんな、まあ、かっこいいもんじゃないですけどね、あの出会いの場みたいな、そんなことをですねこの番組でこれからも続けていきたいなと思うんですが、私は時々あのいろんなところに行きますんで、はい、今月は24日、うん、名古屋市の東急ハンズアネックス地下2階屋外催事場です。こちらにアッサブショップ、11月23から24まで11時から18時まであるんですが、これねメイクインとかねつかみ放題あるんですよ。詰め放題とか福林子とかエゾマイタケとかあるんですけれども、私は24日の14時午後2時に売り子になります。
ね、売り子に
売り子になります売り子になります。
ぜひ皆さん足を運んでみてください。大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りしました。